はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
マジョラシャリワインド TV 司会の方です。よろしくお願いします。
解説の木戸です。よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、まあ、先週ちょっとお休みさせていただいて、はい、もうお休みさせていただいたのも、
はい、
まあ、今日のこれのためにお休みさせていただきました。
はい、
やっとリワインドウェブ本店リニューアルしました。イエイ。
いやーね、先生それどころじゃなかったんですよね。
そう、まあリニューアルしたら、
はい、
俺リニューアルしたらキャンペーンやるんだってずっと思ってて、
はい、
はい、今放送して、はい、みんながちょっと盛り上がってちょっとヨヨ買おうみたいな空気になった時に、
うん、
いやでもすぐオープンするかも。いや本当に、でも先週の時点では、
うん、
もう先週の時点でオープンしててもおかしくないぐらいだったんですよ。
そうっすね、
もうあとちょっとみたいな、
うん、
もう明日オープンしてもおかしくないみたいな、
うん、
でも明後日かもしれない、
うん、
でこんな状況でリワインド TV をやって、
うん、
今これ買ったらおすすめですよって言って、
うん、
2、3日後にリニューアルオープンしてキャンペーンが始まると今買った人に申し訳ないな、だからやめようって言って、
はい、
お休みしたんですよね。
はい、これが諸事情、
はい、諸事情により
お
休みさせていただいて、
はい、
なので、ようやくやることができました。
はい、
リニューアル自体も、
はい、
なんなら本当に5年前の、
うん、
5年ぐらい前本当にリワインド TV で、
うん、
今年はいろいろやることありますよみたいな話の中に、
うん、
多分ウェブ本店のリニューアルみたいなのもあったんですよ、
うんうん、
はい、今年にはリニューアルしますよ。すげえ、何年もまだ岩倉の、ま
あ、ここちょっと待ってください、はい、音声がバグってるらしい。
ひど
ー、もうマイクトラブルばっかりだ、
うん、
ちょっと
マイク買っても直らなかったらどうしようもないからな。
そうですね、うん、あ今音量を下げたんですけどどうですかね。
音量を下げた、
音量を下げました。マイクはね一つしか動いてないんだよな。ちょっとくださいね、
うん、
これでどうかな。
これでどうだ、打ち上げたね今度。
これでだいぶクリアな音声になったと思うんですけどどうですかね。
うるせーってなってるかもしれない。
バリバリバリバリ
バリバリバリバリバリ、大丈夫かな、
はい、大丈夫かな。大丈夫だったら大丈夫って書いてください。あ、治った。
あ、よかった。
そう、はい、はい、業務連絡で治ったってきたんで。
あ、じゃあ大丈夫ですね、はい、は
い、というわけ で、ヨエスタリワインドホームページリニューアルしました。
イエーイ。あ、こっからここからそういう感じ。
多分最初からだったんで、
はい、
はい、3行で振り返りましょう。
はい、リニューアルやった。
1行
いや、まあ長く、はい、本当に前のオフィス、
はい、
本当にそのまだ引っ越す前のオフィスのリワインド TV で、
はい、
多分渋谷店できるできないとか、
はい、
なんならヨーヨー USA できるできないの時に、
はい、
リニューアルをしようって計画がすでにあったんですよ。
そうなんですよね。
でその時に今年中にする、はい、なんならその放送多分なんか12月とか11月か、
うん、
そんぐらいだったなと思うんですけど、
うん、
俺2月ぐらいにオープンできるとか3月ぐらいにオープンできるって、
うん、
気持ちだったのすげえ覚えてるんですよ。
半年前ね。
あ、違う、その前
の、その5
年前の、その前のオフィスで、
はい、
秋ぐらいに、
はい、
2月3月にはその、はい、新しいサイトがオープンするっていう気持ちで放送を望んでたの、はい、めちゃくちゃ覚えてるんですよ。
そうですね。いやね、僕もその時2014年で実はジャパン洋一が初めて開催された年なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。はい、で、まあ、そこでいろんな地方に行って、はい、いろんな地方の人と、まあ、例えば時にはヨーヨーだけじゃなくて、
はい、
まあまあ飲みに行かせてもらったりとかして、
はいはい、
もうその地域の人たちとお話させてもらった時が
ありましたね、はい、
レスポンシブのテーマにならないんですかみたいな話があって、
はいはいはい、
実はちょっとだけ計画があるんですよ、
はい、
っていう話をしたのがその2014年の仙台。はっきり覚えている。
ああ、なるほど。
そうなんです。
でも、なんかこうそういうお問い合わせすごいいただくんですよね、
はい、
なんならやりますとか、
はい、
なんかそういう経験あるんで手伝いますとかすごい言っていただけるんですよ、
はい、
大丈夫です、もうすぐできるんでずっと言い続けてたんですよね、
はい、
全然もうすぐじゃなかったね。
そう、ごめん。
止まってない大丈夫。
大丈夫ですね、はいはい、今日の放送は大丈夫、
はい、大丈
夫です、はい、
はい、
はい、
というのでね、なんかすごい時間かかったんですけど、
はい、
まあ、やっぱ僕らもずっと思ってたわけですよ、
はい、この
リワインドが始まった当初2010年とか2011年ぐらいの時、
うん、
まあ、僕が来たばっかりの時に、
うん、
結構みんなでアナリティクスとかを見ながら、
うん、
やっぱどういう人が来てるかとかやっぱ見るじゃないですか、
うんうん、
こういうのって、
うん、
なんかどういうデバイスから来てるとか、
うん、
どういうブラウザを使ってるとか見た時は、その時はまだ全然 PC だったんですよね。
そうっすね。なんなら僕も2010、11ってガラケーでしたからね。
そうですよね。ガラケーがまだ多かったりとか、
はい、
PC で。でもサファリがもうなんか 10% とか 20% とかいると、
は
い、これは結構やっぱりiPhone から見る人も増えてくるんじゃないかなっていう話が出てた時に、
うん、
とはいえやっぱりメインはやっぱり PC だから、PC に合わせてデザインでずっと行こうって、
うん、
しばらく見てたんですよね。
はい、
先日、ちょうどアップデートの直前ぐらいに、
うん、
今のその見てるデバイスどうなんだろうっていう話をまた振り返って見たときに、
うん、
80半分以上ぐらいから、
半分以上、
半分以上がもう iPhone とか、はい、携帯からなんですよね。
そうなんですよね。
はい、うん、だからもうやっぱりみんなもう今 PC じゃなくて、はい、携帯からなんだなと。
そうなんですよね。タブレットも 10%15% いるんで本当に過半数超えたんですよね、
は
い、
そうですね、
全然 PC が負けたっていう
20% とか 30% ぐらいなんですよ、はい、うちのアクセス の, あの PC の方って、
うん、
でまあそのリニューアルしましたってわーって言うじゃないですか、
うん、
そしたら 80% から 90% 携帯電話からアクセスなんですよね、
うんうん、
まあそれはそうでしょうね。今それでツイッター見て、うん、よしパソコン立ち上げるぜって人 10% いたのが驚きぐらい。
そう、確かに、確かにそう、
驚きぐらいみんなやっぱ、あーでもやっぱりこれみんなもう携帯電話なんだな、まあ、ずっと思ってたんですけど、やっぱり携帯電話からだとうちのサイト、はい、なんか慣れたら見やすいってよく言われるんですよね。
そうなんですよね。
慣れたら一望できるし、
はい、
ピンチすれば大きくなるし、はい、強いて言うならメニューが使いにくいぐらいだったんですよ、
はい、
でもやっぱりこう完全にそのレスポンシブ対応してるサイトと比べると、はい、やっぱりちょっと見にくい部分あるのかなってすごい思ってて、
はい、
でもそれもあのお買い物とかもやっぱりこう、はい、ちっちゃいんですよ全部入れるところが、
うんうん、
でちょっと入れてこうやるのもすごい大変だったんですよ。
そうですね、はい、はい、住所入れてあこっち町の方が入らへんみたいな、
そう結構あったんですけど、はい、今やっぱりだいぶやりやすくなったので、
はい、
すごい気になったらパッと貼っていただくこともできるのかなと思います、
は
い
は
い、
そうですね、はいはい、とても分かりやすく言うと住所がオートで入るんだったんですよ。
そう、あの郵便番号入れたら、前もそうだったんですよ。でも
本当はね、
はい、前も郵便番号入れたら住所がオートで入るんですけど、
はい、
あの県が実は入らなかったんです。
そうなんですよ
今まで、
うん、
でもしかもなんなら皆さん今だから言います、
うん、
今から言うんですけど県を入れなくても前のシステムは注文できたんです、うん、
はい、
はい、だからそれ皆さんあの知ってる方も知らない方もいると思うんですけど、うん、県を入れずに注文すると何が起こるか、
うん、
全部手入力で入れるんですよこっちで。
そう
出荷の方が、
うん、
パートの方が全部手入力で入れてたんですよ、
うん、
なのでどうしたもんかそれ。まあやっと思うとでね、
はい、
まあ、あの入れないといけないって言ってくれるようになったと、はい、
そう、
はい、で皆さんここでもう一個だけお願いがあるんですよ、うん、
はい、
オートで全部腸まで入るじゃないですか今、
うん、
なぜかそれで家に届くと思う人がいるんですよ。
ああね、うん、わかるわかる、
はい、まあもちろん忘れちゃってっていう、はい、なんか悪気ない方もやっぱ多いと思います、
はい
はい、ただこうあ全部住所入ったなってそのまま先へ行かれるんですよね、
うん、
すると番地がないんですよ。
そうっす、
はい、うわ番地がないじゃんっていうこともやっぱあるので、
うん、
やっぱ最後まで確認していただけるとすごく助かるなと、
う
ん、やっぱりそのやり取り1往復で1日出荷遅れちゃうと、
うん、
お届けするので1日遅れちゃうんで、
うん、
はい、やっぱ情報いただければすぐに発送できることも多いので、
はい、
はい、ご協力いただければなと思います、
はい、
でもう1個あるんですよ。もう1個、もう1個じゃないかもしれんけど、
はい、
とりあえず1個、お伝えしたいことがあって、
はい、
新しいサイトになって絞り込みができるようになったんですよね、
うん、お絞り込み、はい、
はい、まあ、例えばなんかヨーヨーファクトリーとか C3 ヨーヨーデザインとかでもいいですし、
うん、
ブランド別っていうところで見てもらうのが一番分かりやすいですよ、
はいはい、
ブランド別っていうところにカーソル合わせるとメニューがわっと出てくると思うんですけど、
うん、
ブランド別っていうところをポチッと押してもらうと、
うん、
全部のヨーヨーが表示される画面に行くんですよね、
うん、
はい、ブランドとか関係なく、
はい、
まあ、どこでも出るんですけど右側に、こう何でこの中から何で絞り込むみたいなメニューが出てるんですよね今、
うん、
でその中でも例えばブランドで2個ぐらいファクトリーと C3 の中で幅がこんぐらいのやつ、幅もこのバーとかで細かく選べるようになったんですよ、
うん、
これずっと言われてたんですよ、
うん、
うち前のシステムとできなかったんで、
うん、
その、まあ、まあこうなんか苦肉のサックで、
うん、
なんか55から56の間のやつみたいな絞り込めさせたんですけど、
はい、
今ちゃんとこう数字でいけるようになったんで、
はい、
それでこう選ぶことができる、
はい、
そしてこれスマホだと、
うん、
このヨーヨーがバーって出てる画面の左上の方に、
うん、
絞り込み検索か条件検索みたいにちっちゃいボタンがあるんで、
はい、
それを押してもらうと、
はい、
その検索度わって出てくるんでそこから選べるようになってるんで、うん、もうこういうのを駆使して、
はい、
今まで気づかなかったけどこんなヨーヨーがあったのかというのちょっと、
うん、
まあ、特に絞り込みで幅とか直径とかこのスペックいろいろ入れた時にブランドの垣根を全部超えると、
はい、
知らないブランドでこんな自分にドンピシャの用があったんだとか、
うん、
今までやっぱ商品ページ行かないとスペックとか見ないじゃないですか。
そうですね、
はい、そこからやっぱ絞り込んだりとか比較リストに入れて比較したりとか、
うん、
そういうのもすごい見やすくなってるので、
はい、
まあ、ぜひいろんなの使ってみていただきたいなと思います、
はい
はい、ただね、まあ、オープンしたてです、
はい、
僕たちもいろいろテストしましたが、
はい、
やっぱりこう行き届かないところもあり、
はい、
まあ、なんならテストの時に実はそれちょっと不便だよねって分かってるけどもうどうしようもないこともありますぶっちゃけ、
はいはい、ぶっちゃけ、
はい、ただね、まあ そういうのを見つけたら、
はい、
あのそっと教えていただくか、
はい、
そっとしておいてもらうか、
はい、
どっちかしていただけたら5時とかはもう5時なので言っていただかないと治らないので、はい、言っていただければなと思います。
はい、
はい、ということでね、
はい、
リニューアルすごいいろいろやって、
はい、
でまあもちろんね、やっぱ やらないとわからない機能もいっぱいあるんですよ、
うん、
ということで今回リニューアル記念で、まあ、しかもリニューアルしてみんな使ってもらいたい、
はい、
どういう風になったのかいろんなの見ながらこうやってもらいたいなということでリニューアル記念セール
を
やらせていただいてます。
はい、こちらですね。
はい、はい、そうですね、こちらの方なんですけど、はい、あのうち国内のサイトであんまりしないんですけど、
はい、
もうほぼ全品最初から 10%
オフ。はい、
はい、
実はちょっと俺や
まあ、これはあのセール価格にした時にどういう表示になるかとか、
うん、
その購入する時にどういう風に映るかとか、
うん、
でお客さん買った時にちゃんと反映されてるかとか、
うん、
そういうののやっぱチェックも兼ねてるわけですよね、
はい、
すごいエクストリームなカートの入れ方をすると、
うん、
なんか外れるとか、なんかすごいエクストリームな買い物の仕方をすると入らないとか、
うん、
そういうパターンを考慮してちょっと大げさなキャンペーンをさせてもらってます、
はい、
なので全品ほぼ全品です、
はい、
あのさすがにあのこれセールしちゃダメだなっていうのはしないです、
はい、そうですね、
最近出たばっかりのとか、
はい、
なんですが、まあ、ほぼ全品 10% オフに最初からなってます。でさらに合計で、
はい、
セール価格で2万円以上購入していただくと、
うん、
もう 10% オフ。
すごい。
そうセール価格から 10% オフなんで実質約 19% オフなんですよね、
はい
はい、20% にはちょっとならないんですけど約 19% オフです。これもあの何円以上でこうなるっていうシステムのチェックも兼ねてるので、
はい、
すごい買い方をするともしかしたらかからないとか、
はいはい、
あとあのセール対象外、まあ、それこそ今回は分かりやすいですよね、あの横線引いてセール価格になってないやつは、
うん、
いくら買ってもセール価格にならないです。
そうですね、
はい、なのであのセール価格になってるやつがさらに 10% オフっていう形になってます、
はい、
でこれがほぼ全部 10% オフは来週までです。15日まで、
はい、
でその後もその2万以上買ったら 10% オフは続くんですが、それは22日までです、
はい、
っていう感じになってるんで、この1週間が一番お得に買い物ができる状態です。
はい、フルマックスでだいたい約 19% オフ。
そうですね、 19% オフになるので、
はい、
ぜひですね皆さんこの機会に、
はい、
あのうちのサイト使ってみてもらいたいなと思います、
はい、ちなみにですね、はい、渋谷店もセール同時開催ですということですね。
はい、はい、渋谷店でもやってますので、
はい、
ぜひ皆さんご来店いただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあそして、イベントの方に行きます。11月3日、
はい、
北海道札幌でエゾン、
はい、
もう定番のイベントになってきましたね。
そうですね、はい、
はい、もう何年目
これエゾン、本家がエゾンブロック5か6だったと思いますね。
あ、
はい、だから5年以上はもうやってるのかな。
そうですね、
はい、
はい、すごいね、
はい、
ピラミッドみたいなこういうところで。
そうですね、はい
はい、
まさにガラスのピラミッドっていう建物で行われる大会なんですけども、
はい
はい、去年からですねちょっと新しい試みとして、
はい、
ダブルデタッチドストリングディビジョンっていうの
が、
はい、ありまして、
はい、
要するに、まあ、2つ以上のストリングのヨーヨーを対象としたスタイルっていうのがエントリー開始してるんですよ。
あ、なるほど。要はソロハブってことですね。
そうですね、はい、っていう部分もあったりとか、
はい、
ちょっとねいろいろなところが特殊なものだと思います。まあね、北海道旅行も兼ねて行ってもらえたら、
あ、はい、そうですね、まだこの時期豪雪ではない、
豪雪ではガチガチの豪雪ではないから、
時々降ることはまあまあある、
はい、ただ寒いです。
あ、まあもう寒い、
さすがにもう、ね、もう今のシーズン寒いらしいですからね、めっちゃ、
まあ、そりゃ、ね、そうだ、
はいはい、
っていう感じなんで、
はい、
ぜひですね、まあ、あと北海道旅行勢が混む前なんで、
そうですね、
まあ、まだゆっくり観光もしてもらえるのかなと思いはするので、うん、ぜひ遊びに行っていただければなと思います、
はい
はい、そして、11月1から11月4、
はい、
大道芸ワールドカップ in 静岡にスピンスター出演、
はい、世界チャンピオンですね、
はい、
はい、
衝撃でしたね。
そうですね、
はい、はい、
結構ね今年トップクラスのなんかビッグアナウンスなんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
はい、なんとこれ
ね、オン部門ですからね。
そうなんですよ、
はい、そう、はい、オン部門とかに出られる方だったりとかは結構今までパラパラいたりはしたんですけど、はい、オン部門っていうのはやっぱり審査があるんですよね。
そうですね、
はい、事前ビデオ審査とかがあって、
うん、
でまあまあ厳しいんですよ。
そうなんですよね、
はい、はい、
パンフレット見たんですけど確か倍率5倍とかだったかな。
あ、
はい、で結構そのやっぱりいつも通ってる人でも落とされたりとか、
あ、そうです、ね、
はい、するので、はい、本当に厳しい審査を乗り越えての、もう業界的にはこのパフォーマー軍団フルパワーじゃねっていう3人ですからね。
はい、はい、まあ、なんならまあもちろんその業界的には、
うん、
そのヨーヨー 界隈的には、
うん、
あの3人がまあそのヨーヨーでパフォーマンスしているのなんかもうトップクラスにもう有名な組じゃないですか、
はい、そうですね、
ヨーヨー界的にはいやそりゃこの人たちが言ったらどこでもいい感じになるだろうって思われるかもしれないんですけど、
はい、
あの大道芸ワールドカップって、
はい、
すっごいいろんなジャンル、もう大道芸広いですからね、
うん、
ジャグリングもあればすごいなんかいろんなパフォーマンス、いろんなパフォーマーが来る中の、
はい、
それぞれの世界トップクラスがわっと来る中で、はい、ヨーヨーが 入ってきたっていうのは、はい、結構パンチがある事件じゃないかなと思いしますね。
はい、はい、アジア最大級のフェスですからね。
そうですね、はい、
すごいね。
はい、こちらのイベントの方に、はい、その3人が出場するんで、はい、ぜひですね皆さん応援しに行っていただければなと思います。
ちなみにうちの YouTube チャンネルでこのスペインスターの3名の PV を公開しております。
はい、
はい、
ぜひこちらもご覧になってください。
僕が作りました。
はい、
はいはい、
そうですね。スピンスター、あーダメだな、どこにも木戸深夜、あスピンの愛が木戸の愛なんだとか言い張るぐらいだわ。
いや言い張る、
深夜のS、深夜のS、
先頭ね、シュー君と被るからな。でも
あのシュー、トミー、レイなんだよね。
そうなんです、
スターの。
そうなんですよ、
ST と A の後の R が。
はい、
はい、
そうなんですよ。ちょっと話しますねこれ。
はい、
はい、これですね、スピンスターの STR が小文字になってるじゃないですか、まあ、それはさっき言ったようにそれぞれ人 の、はい、まあ、頭文字なんですよ。
はい
はい、で PV の最後に実は色分けがしてあってですね、
はい、
それがそれぞれのプレイヤーゆかりの色になってます。
あ、イメージカラー的な。
そうなんですよね、はいはい、なんでそれをちょっと改めて見てもらって、あ、はい、これはあだからなあの人は何色なんだっていうのをちょっと見てもらったらいいなと思います。はい、
あ、なるほど。はい、で木戸さんが最初の S、
そこ白になってる普通の
深夜の S じゃない
深夜の S じゃない、色つけてない、小文字でもない。
ピートンで I までがしでシンで P がそういうじゃん、
スイン
PV 担当の P みたいなそういうのをかけてるわけではないけど、
そこはさすがに書かなかったな。
SIN なんか勝手にどっかで色付けしてよ、 PV 作ったって
そもそもねこの PV 自体がすごい急な話だったんですよ。
ああ、なるほど。
実はね、はい、なんか出ようかっていうアイデアはもともと3人それぞれあった。
ああ、なるほど。
はい、はい、でもどうやったらオムも確実に突破できるかなって、
はいはい、
やっぱりさっきでめちゃめちゃ厳しいので。
まあそうですよね、
はい、はい、でその話がまとまったのが応募締め切りの2週間半前とかなんですよ。
まあまあギリ、
まあまあギリ、
うん、そこから構成組むっていう時期だから
ね。そうですよね、うん、はい、そこから3人で衣装を合わせて、技合わせて、はい、演技合わせて、音楽決めて、動画撮って、動画作って、応募するっていろんなステップがあったわけですよ。
まあ、そうですね、はい、
はい、でもその期間にお願いできるフォトグラーさんプロの人いないし、
はい、
ビデオの人もいないし、
はい、
木戸さんちょっとお願いしていいですかって言われて、はい、急遽飛んだんですよ。だからあの瞬間なぜか僕は指名にいるんですね。
ああ、そうですね、
お願いしていただくと、
はい、
はいはい、で3月にビデオを撮って3月末に提出して、
はい、
そっから5月まで審査発表なかったんですね。
ああ、そうですよね。
だから春気が気でなかった、
はい、ああ、なるほどね、
はい、まあ、今年の4月から5月2ヶ月間はもうなんか人生で一番生きた気がしなかった。
ああ、まあまあまあ落ちたら俺のせいかもか、すごいからな。
そうですよ、この3人のメンツで落ちたら絶対俺のせいなんですよ、間違いなく。うん、俺が何か下手こいた、何か間違えたとか、うん、なんか映像自体はかっこよくできてても、
はい、
審査用の映像なんですよね今回のやつって。
あ、なるほどね。なんかこういうんじゃないんだよなっていうのを出してしまったんじゃないかみたいな、ね、
そうそうそうそう、
こういうのは別に見たいわけじゃないんだよな、みんなのことを見えるわけじゃないんだよなみたいなんだったらやばかったみたいな、ね、
そうなんですよね、はい、もうだからさっさヒアリングして、
はい、
もう4人で話をして、
はい、
でなんかこれはやっぱもっと説明を加えた方がいいんじゃないかとか、
はいはい、
大道芸の審査やったことやったとかも話を聞きたいとかして、はい、これなら大丈夫でしょうっていいね、大丈夫だよねって言いながら否定してた感じ。
あ、なるほど、はい、よかったね。じゃあやっぱり S と I と N 色変えたりしなくて
3人分
幅がでかいから 幅取ろうと思って
とはいえやっぱりもう実力があってこそ、ね、
まあ、もちろんもちろん
審査通過なんでね、
はい、もちろんですよ。
はい、いや本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんでね、まあ、この4日間はヨーヨーが非常に暑い4日間になっておりますので、
はい、
静岡行って北海道行って静岡行きましょう
すごいな、
はい、
間に合わへんな
、まあ、静岡でだけワールドカップは、ね、4日間ありますから、
まあ、確かに。だから1、2見て2終わった後そのまま飛んだら3間に合うとかそんなんやな。
そうですね、はい、不可能ではないので、
ね、3終わって飛行機で帰ってきて4はしんどいと思うから。
確かに
逆の方がいいと思う、
うん、逆に北海道の人もエゾン終わったらそのまま空港行って静岡来てもらったらいい、
まあ、スーパーダッシュそうほど忙しい。
確かにそうですね、
はい、
でもそれぐらい調子ぐらいにはすごいレアなイベント続きますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
します、はい、そして、ただいまミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100を YouTube で更新中ということで、はい、
はい、
今どんぐらいいった
26ぐらい、
26、
はい、はいはい、4分の1
、はい、先は長いね、
先は長い、
はい、
そうなんです、
まあ、今のうちにねオフストリングちょっとずつやっていったら、
うん、
なんかこう今の技こうやっぱりゆっくりこう100個もあってゆっくりって今やっぱ25個とか4分の1じゃないですか、
はい、
多分100個目出る頃には、
はい、
いやもうこんぐらいのレベル 部の技見た日にできるわって言うならば上手くなってるかもしれん。
そう
っ
すね、
今苦戦してる人も、
うん、
はい、なんでね、まあ、今のうちにこう追いついとくと多分あとは楽になるんだろうなと思うんで、ぜひ今のうちにね、はい、ホームストリング練習してみてもらえればなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。
はい、あとどんぐらい、
ですね、
今9600か、そんぐらいだよね。
9640ってなってまして。
ああなるほど、
はい、多分今日は9650なんですよ。
ああなるほど。
で、いやもうね、すごい勝手なことを言うとね、10月末までに9700いければおそらく12月30日ぐらいに1万いくんです、
はい、なるほど。
次150計算ですか。
なるほどなるほど、
はい、なんでね、とりあえず今月中に9700ちょい超えたいみたいな。
ああなるほどね、
はい、
おあと60人引っ張ってこなきゃいけないわけだ。
そうですね、はい、うん、まあ、サバーカ作ってまで登録しようとは言いませんが、忘れてる人は登録してください。
確かにね、
はい、
あとは友達に勧めてください。
間違いない、
めっちゃおもろいから、めっちゃおもろいからっつって。
そうですね、はい、まあ、窓取り解説だけじゃなくて今いろんな企画とかも時々やってますんで、
はい、
えなんでこれやるみたいな、今日また企画もあるんですけど。
そうですね、
はい、はい、でもまあ結構それぞれ受けたりしてるので、
はい、
まあ、それとにかく登録してみてもらえれば、
は
い、
毎日更新してるんでね、
はい、
なんかこれ俺つまんなかったなって思っても、うん、次の日のめっちゃおもろいとかあるかもしれないんでね。
そうなんですよね、
はい、はい、いろんな企画が毎日の出てくるんで、
はい、
ですね、見ていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします。はい、
そして、次は渋谷の告知ですね。
はい、渋谷の告知ですね。
はい、渋谷店の方ではこちらのイベントを予定しております。はい、10月14日月曜日、こちら祝日ですね。
はい、
はい、渋谷ヨーヨークラブ、ヨーヨースクール、そしてスナックテリー拡大版を開催いたします。
あ、なるほど、
はい。はい、この日はなんとテリー店長の誕生日と。
ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
まだだけど、ね。
はい、まだだけど。
この放送してる時まだだけど、
ね。そうですね。はい、つぬし言ったらもうさすがに超えちゃうから。
そうですね、
先に言わっときます。
はい、
はい、
ハッピーバースデー。
はい、というわけで第88回の渋谷ヨーヨークラブが
88回
すごい積み重ねすぎ、
早
もうちょっとで岩倉連追いつくでっていう。お前、
ね、岩倉連、はい、去年か一昨年ぐらいにやっと100回行ったの。
はいですね。で、まあ、渋谷店の方はねセールもやってるんですけども、それ以外にもですね、はい、渋谷クラブの方では、耐久コンテストをやるみたいです。
お、いいですね。
はい、はい、今回、トラペーズスイッチの耐久をやるということですので、
あ、なるほど、
まあ、ぜひね 5A の用意であったり当日キャンディーダイスポリコンなどお求めいただければなと思います。
そうですね、
はい、他にもミニコンテスト用意しておりますので、はい、まあ、最後、しかもミニコンテスト終わったらね、その日は18時にちょっと早めの閉店をして、でスナックテリーの拡大版が始まるということですので、1日くつろいでいってもらえたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして先日こちらもね、ブログでアナウンスしましたけども、
はい、
はい、なんと渋谷店に新しいスタッフが、
あ、そうですね、
はい、変わりました。なんと伊藤豊が新たに加わりました。
はい、はい、
はい、
ここにバッと顔写真出てくるわけではない、
わけではない。ちょっとね今完全に用意しとれてた、これね今言われてこういう話してる最中に LINE が来たんです。ああなんで詳しくはね、はい、LINE のインフォメーションをぜひご覧になってください。
見ていただければなと思います。
はい、はい、まあ、スタッフが充実しまして、ますます皆様により良いヨーヨーサポートができると思いますので、はい、ぜひお困りのことがあったら渋谷店にお越しください。
ね、渋谷店に行かれてた方は伊藤さんのこと多分よく知ってるんだろうなっていうぐらい、やっぱり初期の頃からヨーヨークラブとかでいろんな方に、はい、丁寧に教えていただいたりとかね、
はい、
ヨーヨーの相談乗ってくれたりとか、
はい、
そういうのいろいろ手伝っていただいてて、
はい、
まあ、その経験から、もうほぼスタッフみたいな感じで手伝っていただいたからの、うん、今回スタッフとして、
はい、
入っていただくっていう形になりましたんで、
はい、
ぜひですねこの後も、伊藤さんどんどん活躍してくれると思うんで、
はい、
はい、渋谷店の方に遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
それでは新商品
の方、ね、はい、じゃあ新商品紹介いきましょう。
はい、あ、すみません、すまないコメントの方ちょっと読ませてもらいますね。はい、はい、今日も39人、
はい、
素晴らしい、ありがとうございます。はい、今デバッグも兼ねていろいろいじってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リニューアルされたばっかりでまだ使ったら慣れない。それで、まあ、最初ちょっと不慣れな部分というか、我々もねちょっと、
ね、
はい、まだまだ手を入れなきゃいけない部分もあると思うんですけど、ちょっとご容赦ください。
そうですね、
はい、そして最初の方ちょっと音声がディレイかかっててすごいことにとはい、ちょっとご迷惑おかけしました。
はい、
はい、今ね音割れっていう声もあったんでちょっとだけ音量下げてるんですけど、その後は大丈夫かな。はい、気になることあったら教えてください。
はい、
そして、あ、この間の浩平さんの一連の店長楽しかったと。
ああ、
よかったです。
はい、
はい、そして、次、あ、エゾンって冬に開催のイメージですね。そうですね、まあ、冬の手前なんでね、まだまだ豪雪にならないですね。
サンクスギビング周辺なんで、
はいはい、
エゾンは毎年実はこの時期なんです。10から11頭みたいな、10末から11頭ぐらい、
ね、そうですよね。
はい、はい、って本人が言ってました。
はい、本人が開催されてるね。
そうそう、アツシ君が毎年この時期なんだよって言ってたんで、
はいはい、はい、そして台風なんですけど、岩倉にどうなんですかっていう声が
ちらちら。分からないです、はい、なんか一部によっては13はもう抜けてるっていう やつもあるし、
はい、
抜けあの13はもうやばいっていう声もあります。
そうですね、
関東ら辺はやばいらしいですね。
でって言ってたじゃないですか、
はい、
さっきあのツイッターのトレンド見たら、
はい、
なんかの気象庁が記者会見してるらしくて、
おうおう
13日14日ちょっと東海と関東はマジでやばいかもしれないっていうやつやってるらしいんですよね。
まあ、ちょっと早めに決めます。まあ、はい、結果、はい、政府だったとしても、
はい、
まああのまあね、たまにねやっぱり遠くから来ていただける方とかもいるんで、
はい
はい、あのまあ、そういった方がどっちか分かんないから、はい、ギリギリで分かんないから来ちゃおうとかって言って危険になってもやっぱあれなので、
はい、
まあ、ちょっと明日中ぐらいにはちょっと、
はい
ね、中止だったら明日ぐらいにはアナウンスしますし、
はい、
まあ、もちろんね当日、はい、いや無理無理無理って言ってアナウンスする場合もあるんで、
そうですね、
はい、
まあね、危ないと思ったら外に出ないように、
そうですね、何歩練習会やってても、はい、いや無理やろと思ったら来ないでください。
そうですね、はい、
キャンプ譲ってです、
まあ、はい、用があるかもしれないし急いで行きたいかもしれないけど、さすがに不要不急のようということで来ない方がいいです。
はい、まあ、あとね、僕たち借りてるところが施設、市の施設なんで、
はい、
そもそも警報が出たら閉まるパターンがあるんですよ。
そうなんですよね、
あの、はい、物理的にできないっていうパターンもやっぱあったりはするので、
はい
はい、なので、まあまあ、まあまあまあまあよっぽど晴れない限りは、
はい、
だと思っていただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、それでは、本当に新商品の方に行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それでは新商品紹介なんですけども、今回ですねちょっと一部メーカーから新色など出ましたのでそれを紹介させていただきます。
はい、
あとイベントでリリースされたあの商品も紹介させていただきます。これね、後ろでちょっと今バックアップのカメラを動かしてるので少々お待ちくださいね。はい、それでは一つ目のメーカーからいきます。
はい、
よいしょ。まずはですね、ダンカンから、
はい、
こちらのバタフライエール、こちらですね、はい、はい、新しい色が登場しました。
はい、全員4色かな。
そうですね、はい、はい、バタフライエールね、
はい、
はい、これメタルのヨーヨーなんでね、当然じゃ当然なんですけど、ただやっぱ僕らのバタフライのイメージとは全然もうなんかいい意味ですごいギャップがある高級感がある、はい、ものになっていますね。はい、あのこれフィーリングとしてはね、実際にはもう競技用のガチガチのものとかは全然なくてですね、
はい、
どちらかといえばある程度ヨーヨーに慣れた人がカジュアルに楽しむためのものになっております。
そうですね、はい、
はい、まあ、かつてのね、あのバタフライ、あの本当にね、あの持った感触ひんやりしてるのにバタフライだってなるんですよね。
なんか結構、
はい、
あの再現度高い、
ね、高いですよね。
金属で作ったと思いきや結構再現度高いですよ。
そうなんですよね、サイズシー入っててギャップとか違うのに素材も違うのにバタフライダー感があるんで、そういったところを含めて楽しんでいただけるかなと思います。今回はね、キャップのカラーとボディのカラーが違うものもありますし、
はい、
まあ、一体になっているね、まあ、いわゆるセミセリド系のカラーとかもありますので、こちら辺また写真にご確認ください。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしてこちらがですね、ウィンドランナー、こちらがですね、優勝こんな感じ、はい、でこちらも色が新たに加わりました。
これ7068とは思えない安さでね。
そうなんですよね、はい、非常にお得なラインナップとなっております。
はい、
はい、まあ、これもねすごいスタンダードなね、あの一層もう初めてのメタルでも全然いいですよっていう、
そうですね、
はい、予算内に入ってくるかなと思いますので、はい、7068っていう比較的新しい素材をね触れるチャンスでもありますので、今もし7068持ってない方もよかったらこちら選択していただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。そして続いてはこちらですね。今日はもう配信機材周りがもうトラブルが多い、あの今ディスク容量が少なくなってますって怒られちゃいました。
おお、
はい、そういうわけでこちらいきますね。
はい、
はい、まずはこちらジェットセット EGW、
EGW、
はい、こちらのホワイトターコイズ、
はい、はい、
こちらが新たに加わりました、
はい、
まあ、ジェットセットシリーズといえばね、もうかなりウフストリングを始めるようになっても定番になってきてますけども、
そうですね、
はい、EGW は特に最近のトレンドに合わせて幅が広くなっているモデルになっておりますので、はい、これまたおすすめ一つです。
はい、
そして次はこちらのバイメタルですね。こちらアングラムピナクルガンメタリックなんですけども、はい、これ実は柄がですねレオパード柄になってるんですよね。
はい、
はい、これね実はまあ、まあ、止まってる時と回ってる時でそれぞれでこういったちょっと複雑な柄っていうのは全く違う形を見せてくれますので、
はい、
そういったところをまた楽しんでいただければなっていうモデルになっておりますね。
はい、
はい、すごい、まあ、パソコンがですね0メガバイトの空き容量しかありませんって言われちゃった。
ゼロメガバイトとか、
ゼロメガバイトとかあるんっていう感じなんですけども、はい、
もうないじゃん、
ないじゃん。ゼロがあります、
ゼロがありますよな、
はい、ちょっとかっこいいことを言っている、はい、すいません、ちょっとねパソコンももうねちょっと機材周りがね大変なんです今。はい、音割れとかもあったんですけどね。はい、それでは戻ります。続いてはこちらですね。
はい、
じゃん、 シュワショット。
シュワショット。
はい。こちら、サムシングさんのイベント、スワッグというイベントでリリースされたものなんですけども、
はい、
こちらはですね、フェイザーをベースにしたポムモデルなんですよね。
なるほど。
はい。はい、で、フェイザーから1ミリ幅を狭くして、よりバランスを整えて、
1ミリ幅を広くして、
ね。幅広くして、はい、はい、あの、こちら。はい、より扱いやすくバランスを整えたというモデルになっておりますね。
はい、
はい、では今回ですね、もう右左で揃えてくると言わんばかりの青と赤っていう ね、はい、カラーラインナップになっております。これインナーなんですよね。
はい、
はい、まあ強いてあげるなら、対になるモデルもう一つあげるならスラッシュかなと思うんですけども、
はい、
はい、スラッシュがね、あのミートシップなんですけど、まあ言えばあれアウター系のねモデルなんですよ。
はい、
こっちはですね、インナーリムウェイトになっておりまして、でこれですね、あの、もともとフェイザー自体が結構そのインナーリムウェイトのそのがっつり感っていうのがより強く出てるっていうモデルなんですけども、
はいはいはい、
結構このシュワショットもそのフィーリングが出ていますね。
なるほど。
はい、ただやっぱポムなので、あの、力を加えた時にそこから一気にガツンと動くというよりは、一瞬優しく受け止めて吸収いい感じにしてから動いてくれるっていう、はいはい、すごい加速が心地いいモデルになっていますね。
はい、
はい、でやっぱりね、そのポムっていうところは加速の瞬間と着地の瞬間のね、個人的にその感触に注目してほしいんですけども、
うん、
はい、あのやっぱりね、そのストリングに乗る瞬間にヨーに加わる力が加わる瞬間とか、そもそもヨーヨーに力が加わる瞬間でところでその柔らかさっていうのは発揮されるので、
うん、
はい、あの、まあ、そういった柔らかさを堪能してゆったりプレイするのもいいんですけど、個人的にはスピードプレイとかに乗せるのもすごいいいと思います。
はい、
はい、あのウェイトがあってね、そのこのウェイトの効果でスリープも伸びますし、あの実際にそのシャキシャキって動かしてても衝撃というか負荷というか、そういったものがね少ないんですよね。
なるほどね。
はい、そういったところがね、ちょっとメタルとはまだいいところのアドバンテージかなと思いますので、そういったところを体感してほしいですね。
はい、
あとはまあフェイザーがね、あの三浦はじめ選手の主要機種ということもあって、
そうですね、はい、
はい、でこちらも個人的には 1A 以外にも 3A、5A にもぜひ使っていただきたいと思います。
はい、
これですね、まあポムなんでメタルよりもあの落とした時の衝撃というか、心のね、
まあまあまあ、
痛みがね、
ダメージがね、
だいぶね、はい、そこが軽減されております。はい、傷がつかないわけじゃないんですけども、まあ、ただ、はい、全然あのメタルほどショックではないと思います。
確かにね。
はい、で 3A もやっぱりぶつけてるともうメタルの色がガリガリに剥げるんですよ。
あ、そうですね。
はい、はい、初めての方はそれやっぱりちょっとショックだと思うんですよね、
最初ね。
はい、はい、こうなるんだよヨーヨーって、はい、ね、慣れてきたら何とも思わないんですけどね。
そうですね。
はい、はい、ただそういった初めてそういったあの 3A とか 5A とか挑戦するときにもこのシュワショットは非常にいいポテンシャルを発揮すると思いますので、ぜひ 1A、3A、5A 全てのストリングトリックに使っていただきたいなと、そういったモデルになっております。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで実は商品紹介は以上なんですよ。
はい、今日は比較的少ない、はい、
そうなんです。
はい、はい、
というわけで、この後はお便りに行きたいと思います。
はい、じゃあお便りをご覧ですね。はい、はい、まずはペンネームひろまささん。
はい、
岡田さん、木戸さん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
木戸さん、この間の動画編集配信お疲れ様です。
ありがとうございます。
ところどころですが楽しく拝見させていただきました。
はい、
自分はヨーヨーのメンテナンスをしている時に、ふと糸の長さやオイル等を普段と違う調整にして、やっぱ感覚狂うなぁと通常のセッティングに戻したりすることがあるのですが、新品状態でのポリ100と5050の糸の見分けがつきません。もともとヨーヨーに入っているものでもなんとなくふわっとしてるからポリ100かなと曖昧な感じです。見た目や触り心地で各メーカーや糸の種類による違いは分かるものなのでしょうか、
うん、
ということで、はい、これ結構でも気になる人多いですよね。
そうです。
最初ついてる紐なんですかと、
はい、
はい、結構言われることあるんですけど、
はい、
ポリ100と5050は、
うん、
白のものは、
はい、
多分慣れるとすぐ分かります。
そうですね、う
ん、はい、ポリの方が明らかに白いです。
うん、
5050はやっぱりちょっとコットンが混ざってるって言ったらいいのかな、
うん、
ちょっと何色ってグレーがかってるっていうのかな、
クリームか、はい、
そうですね、クリーム色っぽいものがあるんで、
はい、
ただ、
はい、
まあ、黄色も分かるんです。
黄色も分かる。
黄色の5050とあれも分かります。
はい、
ただパープルとブルーはマジで分かんない。
分かんない。うん、
パープルとブルーはまあ並べたら分かんのかな、分かんないけど、はい、その辺にポイッと置いてて、
はい、
これどっちって言われた時にマジで分かんない。
分かんない、うん、暗い色になるにつれて分かりにくくなるんでしょうね。
ああ、でもそうかもね。やっぱりトップ用ストリングとかでブルーとかパープルがあるわけですよ。
はい、
でうちの5050でもブルーとかあるわけですよ。
はい、
もうマジで分かんないもん。
そうですね。はい、
それだけポイってやられてたら、
はい、
ちょっと使っていいみたいな。なんか、いや、触ったらどうタッチって言われたら、
はい、
無理無理無理。
そうですね。
はい、どっちってこう見せられてやら、もうマジで分かんない。
そうですね。
はい、
一応ね、本当に使っていいんであれば、パッドのバインドした瞬間のパッドとの弾ける感触がギリギリ違ったりはする。
あ、まあまあまあまあね。あと、まあ、うん、ね、その ファーストスローだけで判断してるとかじゃなくて、使ってたらこう下手り方とか、
はい、
飛び方とか全然違うから、
はい、
ずっと使ってると分かる。
あと汚れの付き方とかもちょっと違ったりとか、
そうそうそう、はい、なんか1分以内に答えよって言われたら、はい、難易度高いやつだと分かんない、
うん、
あ、まあ、ちょっとずっと使ってみてと、はい、交換するまでみたいになったらさすがに分かるかもなぐらいの感じですね。あとループはでも比較的分かる、は
い、ああなるほど、やっぱ一番弾力受けるからなんですかね。
そうそうそうそう、うん、多分ループはまあまあ分かるですね。
なるほど、
全然こうなんで太さが多分ちょっと違うだけで違うから、
うん、
帰ってくる時のこのふわっていう感じで、うん、やっぱ50-50とこれ全然違うな、
なるほど、
なるのでそこは分かるんですけど、
はい、
まあでも、
はい、
もう元々見分けつかないもの2個が混ざったらもうフィンだからね、
はい、そうですね、はい、これ最後ヒントになるのが匂いなんですよ。
そう、
はい、
匂いで分かるって言うよね。
そうなんですよ、いや、うん、これびっくりしたんですけど、
はい、
多分リワインド始めて 2,3 年目ぐらいの時に、
はい、
あのね、うちのミー社長が、
はい、
あの自分のね、そのストックしてるストリングから束持ってきて、
はい、
どっちがどっちか分かんなくなっちゃったって、こういうまさにシチュエーションがあったわけですよ、
はいはい
はい、50-50 なのか面なのかっていう時だったんですよ。それは
あ、それまあまあ難易度高いですね。
そうなんですよね、はいはい、面は確かに集合すればより濃いクリーム色なんですけど、
はいはいはい、
50-50 もまあまあクリーム色なんですよね、
まあ、しかもロットによったりするからね。
そう、
どうしても、
はい、しかも2つともまあまあちょっと古くなってきて、
はいはい、
なんか色が変色してきてるから、
はい、気持ち黄ばんでるじゃないけど、
ね、そうそうそうそうそうなんですよね、はいはい、そしたら嗅ぎ出したんですよ匂いを、
はいはいはい、
何してるんですか
はいはいはい、はい、
初めて言いましたもん、ヨーヨーの紐を束でこうやってわっさー持って、
はい、
初めて見て、
はい、
でも嗅いだら実際違ったんですよね。
ああなるほどね、
はい
はいはい、
なんでその綿の匂いっていうのをちゃんと強く記憶すれば、まあ警察犬じゃないけども、
まあまあまあ、
警察記憶しておけば、もしかしたら10本玉10本玉ぐらいだったら、
はい、
嗅ぎ分けられるかもしれない。
まあ、面と、
はい、
50-50 とかみたいに、
はい、
面が入ってる配合の量で比べるのってちょっと慣れが必要かもしれないですけど、
はい、
面とポリなら分かるかもね。
そうですね、
あ、匂いがやっぱ、うん、あの、まあ、ただ、
はい、
匂い違うんだろうな、でもこれ結局1個しかないからどっちだ匂いが違うことは分かったの、
ね、よ
し、じゃあとりあえず変えてみよう、
はい、
この匂いがポリか面か分からんみたいなケースが1個しかないとね。
そうですね、
はい、他に確実に面だと確実にポリだがあったらね、
はい、
分かるんだけど、
はい、
はい、っていうのはあるかもしれないですね、
まあ、あと最後は聴力試験なのかな、
音、
いや、そっちじゃなくて、
あ、
引っ張る方、
はいはい、
そうだから、あの機械にこうなんか、なんか分かんない、想像上の機械ですよその機械をこれで端と端をセットして、はい、キルキルキルキルって回してグググググって引っ張ってきて、
はいはい、
いくらの力で切れたら、あ、これは面だったんだって。
でも切るまで分からないそれ切るまで分からんわけ
よ複数だったらセーフなんだけど、
まあ、まあ確かに1本ずつぐらいなら試してみようとか、
はい、
まあまあ、なんかこの10本の玉が何か分からんっていう時ね。
そうですね、
まあまあまあ、まあ、はい、これで分かる、
これで分かると、はい、3本一斉に引いて一番先に切るのが面だ、お前が面だ、
はい、でも多分例えばですけど、
はい、
まあ、実際にね、こういう方がいるっていうからあれなんですけど、
はい、
結構もう買った紐全部1本を1本だけ抜いて、
うん、
切ってより数をバーって全部バラシの中でノートに貼って、
うん、
この紐のフィーリングは何ってこうノートに書いてるみたいな、
おお、はいはい、なるほど、
っていう方がいるっていうのを聞いて、
うん、
でそれでいろんな紐があるわけですよ、
うん、
例えばキティストリング全タイプそれでやってるとか、
うん、
50-50 全部やってるとかみたいな感じで、とりあえず買った紐で初めての紐は全部そうやって取っといて、
うん、
まあ書簡かけたら書いたらいいけど、
うん、
書けない時はもうなんか貼っとくだけでも、
うん、
そしたら、この紐なんだってわって開いたら、
はい、
ヒントがあるかもしれない、
はい、
はい、で自分だけのそのノートができるわけよ。
すごいですね、
はい、うん、気づいなんかもう季節してじゃないですけど、
はい、
あのもう紐名人になるわけですよ。多分
そうですね、
はい、うん、紐にすごい詳しくなるみたいなのは、はい、まあベアリング全部やれてたらすごいベアリングをね、
はい、
1個だけ全種類1回バラして何とかしてディテーナーまでバラバラにしてテープで貼っとくだけでも結構お金かかるんですけど、
そうっすね、
まあ、紐はね、
はい、
100本買って、
うん、
まあ、あの余ってもったいないからあげるけど、その前に1本抜いてそうやってデータを取っとくことによって、うん、なんかこうなんかの時に役立つというか、うん、
はい、
はい、なんか紐のフィーリングの違いはここから来てるんだとかってこう情報溜まってくると分からないかもしれない、
う
ん、
そうですね、
はい、ここの紐とここの紐の違いは何だ、あ、寄りの感じだ強さだとか、
うん、
その、まあ、寄ってるやつが何2本寄りを3個まとめて6個寄りになってるのか、
うん、
バラッバラのやつを12本ただ寄ってるだけなのかとかで、
うん、
多分全然違うんですよね。
そうですね、
はい、うん、最近多分昔はね リック6とかタイプ6って言ったら、
はい、
2本ずつを3個まとめて酔ってるのが主流だったんですよね、
うん、はいはい、そうですね。
多分今キティストリングとか全部バラバラなんですよね。
そうですね、全部バラバラ、はい、だから奇数だったんですよね最初調べた時。だから
13とかだったんだよね。
そうなんですよ、
ね、13?12 じゃないのみたいな。
そう、どうやって酔ってるのって思ったけど、よく考えたら自分たちの死が偏ってたっていう。
そうそうそんなことしなくていいじゃんってなったんですよ。
そうそうそうそうですね、
はい、うん、その寄り方だけで全然多分フィールド違うんですよね。
そうですね、
はい、うん、そういうのが分かるだけで、まあ、もちろん素材による違いとかもあると思うんですけど、
うん、
それだけで多分違いが出てくるんで、
うん、
あ、ここのヒモはこういう寄り方してるからこういうフィーリングだよみたいなのを溜まっていくと、
うん、
それ楽しくなってくるかもしれないですね。
なるほど。
あの50-50とポリも分からなかったこの僕が今ではヒモなら何でも聞いててなりましたみたいな。
そうですね、
はい、
もう匂いをふって考えただけで今のミオストリーム
それやばいな、ほんまかってなるな。
すごいっすよ、ね、
それすごいな。ちょっと目の前でスラックしてこれアノニマスだねしかも多分あのレステーションの方だね。
匂いで
いや気づくするから違うんだよ匂いが、ね、そんなに変わるみたいな、ね、
線量摩擦で変わるんだよ匂いが
みたいな感じになると思うんです
よ。練習会バーッと足抜けて、アナニマスもケツケツケツアナニマス
それやばいな、
ケツケツノンブランド
したらみんなここをバリバリバリって話して正解ですみたいないやでもちょっとおもろいなそのゲーム。
いやできないよ誰も
なんかいやそのゲームおもろいな、やばいな
それおもろい。
しかも全部ポリ100だとやばいな麺と50-50で素材が違うじゃない。ナイロンとかね、せめて、
はいはい、
ナイロンとポリとかみたいな、
はい、
でも化学繊維だからあんま匂いないよ多分、
まあ、
染料の匂いになる、ね、多分
そう、もうそれ作ってる血の匂いですよ、
まあ、確かに
作ってるところ
の匂い、現地の空気や
ね。そうっすね、
確かにね、はい、はい、っていう感じでね、何の参考にもならなかったかもしれないです今日の話。
はい、はい、ちょっと今コメントでね一件すごくいい判定方法が出てきた。
何？
薬品や染色液で判断するなんて方法があります。
あ、
おお、これは一番賢いかもしれない
まあでも、
はい、
具体的に何を使ったらいいですか
それちょっとぜひあの、うん、あのチャットに書いててください。
そうですね、書いててください。あの全部終わった後もう一回振り返ります。
はいはい、はい、
まあでもなんか確かにポリエステルと綿は染まり方違うよね、
はい、
絶対
そうなんですよね。はい、
確かに。だからなんかもう何なら水濡らしただけでも分かるかもしれない、
うん、服のね繊維でも全然違いますからね。
確かにね、あの乾く時間みたいなね。
ああ、はいはいはいはい、
はい、みんなちょっとつけてなんかこっちの方が早く乾いた、じゃあこれポリだみたいな
綿だストリングの体積で
そう、あ、もう膨らむか膨らまないかみたいなね
ドライシャツとコットンシャツなら分かるけどそうか、うん、すごいな。
いやでもそれも、はい、ただそれも比較するもんかってだと思うんですよ。
そうですね、
今ここにあるのがポリか綿か分からんけど、
はい、
濡らしてみよう乾かしてみよう分からんめっちゃ早い気もするけどそうでもない気もするみたいな。
やっぱり引っ張りしきるんですよ、キリキリキリ
それはスイッチだったら全てが終わる全てが終わる。
そうですね、
はい、まあ、あとはね、はい、あの基本今ヨーヨーに最初についてる紐の 90% はポリ100です。
そうですね、うん、
99% と言ってもいいかもしれない。
はい、
はい、綿が入ってる 50-50 を最初の紐に採用してるのって多分最新ロットのスピンスターぐらいじゃないかな。
確かにそれぐらいですね、
は
い、
スピンスターももうなんかその前のロットになると全部もう緑とか白とかのポリ100だから、はい、
うん、
はい、あとはダンカンとかのインペリアルとかが多分綿とかもそんな、
あ、そうっすね、うん、
普通にヨーヨー買ってついてきたみたいなのはルーピングモデル用だろうがなんだろうが基本全部ポリだと思います。
はい、
はい、ぐらいの感じで大丈夫だと思います。
はい、
はい、というわけで続いてのお便りいきましょう。
はい、
続いてのお便りはゆうけんさん、木戸さん、岡田さん、こんにちは。
こんにちは。
私は最近就職試験を受けまして無事内定をもらいました。
おめでとうございます。
おめでとう。面接の時ヨーヨーのことを話していなかったら合格できていなかったかもしれません。木戸さん、岡田さんはピンチの時にヨーヨーで助けられたことはありますか、ということで。
おめでとう、
ゆうけんくん。
おめでとうございます。
最近見ないと思ったら
就活頑張った。
そう、最近練習会であんま見ないなちょっと思ってたんだよね。
はい、
はい、あ、よかったよかった。はい、ということでね、
はい、
はい、あのピンチの時ヨーヨー助けられたこと、木戸さんなんかエピソードある、
は
い、
あのですね、俺はヨーヨー披露して就活とかバイトで受からなかったことがないです。
あー、はい、なるほど。
そうっすね、
はいはいはいはい、
まあ、高校卒業して世界大会行くためにバイトに行くっていう時もヨーヨー見せていたし、でその後も世界大会に2回目の挑戦に行く前に就職しなきゃってなって、で KB で見続けたんですけど、ニューヨークの国際大会すごいね、ちょっと見せてよ、あ、すごいね、じゃあ明日からよろしくみたいな。
あ、はい、なるほどね、
はい
はいはい、
あと僕自身の話じゃないんですけど、
はい
はい、あの電車でね、
はい、
乗ってて で、あのみんなと楽しい話してて、そうしてる間に切符をなくしちゃう人ってたまにじゃないですか。
あ、いますね、
はい、まあ、僕の知り合いにもそういう人がいまして、
はい
はい、でその人は名古屋から大阪の練習会に行く途中だったんです
けど、結構遠いね、
そう、はい、その近鉄かなんかでね、
はいはい
はい、結構多分2時間ぐらいの旅行って、はい、で結構長距離の切符をなくしちゃったんですよね。
ああ、それは結構痛いね。
そうなんですよ、はい、はい、もう多分ね、本当2000円とかするんじゃないかな、往復で4000円とかだから、ね、
はい、
でも結構するから、ちょっとでも交渉してみようと、
はい、
まあ、なくしちゃったんでって言って、
はい、
でもやっぱ駅員さんによってやっぱりもう規律正しくということで、まあまあ、もう端から端までの終点までの距離の切符を再もう一回払ってくださいって言われることがある、
はい
はい、どうしようかな、すいません切符なくしちゃったんですけど、あ、決まり、どこから乗ってきたんですか、あ、そこから乗ってきたんですか、じゃあ何されに来たんですか、ちょっと友達とヨーヨーの練習をしに来まして、ヨーヨーの練習ちょっと見せてもらっていいですか、あ、はい、すごいね君、ちょっと頑張ってね、あ、通っていいよ、通ったんだ
すごいね、
すごいと思って、はい、まあ、これは僕は人づてに聞いた話なんですけど、
まあ持ってるかもしれない、多少もしかしたら、はい、もうちょっと本当は間に何かがあって、
はい、
別の要素も絡んだ結果スルーだったんかもしれない、まあ、周りの人、はい、一緒に行ってた人がいて、
はい、
その人がこうだったから、
はい、
まあ嘘じゃないだろうとかね、
はい、
まあ、あったんかもしれない、なんなら
そう、はい、ちなみにこれとある 5A のナショナルチャンピオンの話ですからマジの話です
、はい、すごいね、
はい、というわけで15年前に実際そうやって救われた人がいるっていうお話でした。
あ、なるほど、
はい、
僕
はあります、
僕ね、
はい、
もう多分前一回 UNTV で話したことあるんですけど、
はい、
まあ、僕大学が、
はい、
まあ、なんか心理士とか福祉系の大学だったんで、はい、実習に施設とかに行くんですよね、
はい
はい、でその時にそうやっぱ利用者さんとコミュニケーションを取るみたいな形のこともやっぱいろいろやるんですけど、
はい、
その中で最終日にもうなんかやっぱあるじゃないですか、
うん、
結構その実習生初日に、
うん、
最終日は君たちに一芸してみんなの楽しみにもらうから、
うん、
なんか考えといてよ、去年はなんか劇とかやってたかなとか、なんか歌とかなんかそういうカラオケとかそういうのやった人もいたかなみたいなことを言うわけですよ。実習今日から始まるのに、
はい、
もう終わりになんか芸をしなきゃいけない、それもなんかこう作んなきゃいけないじゃないですか、
はい、
芸のために練習したりとか、
はい、
いやいやだからそういうのもなんかこう記録とかでうわどうしようどうしようってみんななるんですよ、
うん、
その時に大丈夫だ俺に任せとけ大丈夫だからって、ほんまに岡田くん大丈夫みたいな、
お
うおう、お前らなんかちょっとなんか後ろの方でなんかお手玉とかもあったんで、なんかこう氷の方もいる施設だったんで、
うん、
なんかこういうお手玉とかやったら喜ぶって言ってたから、
うん、
まあ、お手玉なんか2個とかだったら誰でもできるっしょみたいな、
うん、
お前できそうだから3個やってきて、
うん、
まあ、僕もちょっとできたんで、
うん、
こうやってやったらできるから、
うん、
であとは俺任しとけみたいな感じで最終日に、
うん、
じゃあやってもらいましょう、お願いしますって言った時に、
うん、
もう杖バーってやったんですよで後ろでみんなお手玉してるんですよ、うわーってやったらもうボーン盛り上がって
でしょうね
すごいみたいな、
はい、
もう今まで見たことで、その日までなんかなんとなく隠してたんですよね、
はいはい、
黙っとこうって何するか、
はいはい、
ちょっといろんなパフォーマンスしようと思ってますぐらいにしとこう、はい
は
い、だからもう施設の人ももうボーンなってすごいねと、
はい、
今まで実習に来た中で一番すごかった
そりゃそうだ
そりゃそうだ全国何やと思ったよ俺
ほんまや
そりゃそうだわみたいな、なんかちょっとね、なんかリフティングうまい子とかがすごかった時もあったけど、
はい、
こんなになんかそんなみんなが盛り上がったの初めて見たみたいな
そうっすね、
ボーン盛り上がって、いやなんかもうまあそれ以外でもやっぱりところどころでなんかこうちょっとおい新入りゲイしろよみたいな、まあ、やっぱ若い時いろんなところで働いたりすると、
うん、
なんか飲み会の席でなんかしろって言われるじゃない、言われることもあるんですよ、
うんうん、
まあ、最近あんまりないなって自分でも感じてるんですけど、
うん、
僕らの時代まだちょっとあって、
はいはい、
でその時にちょっとなんかやれよ、なんか待ってないのって言った時にこいついよいよすごいですよ、ちょっとやってよっつって、
うん、
やったらまあバーンって受けるみたいなのがもう定番になるんですよね、
う
ん、
そうっすね、
だからおいなんかやれよって言われた時全然怖くない、
確かに
お前言っとくけど俺のこれよりすごいことできんの一芸みたいな、
そうそう確かに
俺らの時はさこういうことやって恥ずかしかったけどすげえ受けたんだよね超えれるかなみたいなことを言われた時に 99% 超えれるんですよね、
確かに
これはね強い、
確かに、
いやだってね、
はい、
なんかこう皆さん言うてもやっぱりこの芸のためにやっぱり一時恋ダンスとかすごい流行ってたんですか、
あ、そうですね、
あの時もこう1ヶ月とか、
うん、
みんな仕事など2時間とか会社に残って一生懸命練習して覚えました、
うん、
見に来てください、わーすごい完成度ってなるじゃないですか、
うん、
もう10年以上やってるんですよ、
毎
日何時間も
敵じゃねえ、
もう負けるわけがないんですよそれだけで覚えがいいし、
はい、
そういうのが全然怖くない、
そうっすね、
これはね結構強いと思うんで、
はい、
なんかせっかく用意やるんだ、でもこれ一個注意があって、
はい、
黙々とヨーヨーやって受けるのって小学生までなんですよ。
あ、はいはいはい、
中学校行くぐらいまでは、うん、まあなんかじゃあちょっとなんかやってよっつってもうわーってやったりとか、うん、どれの子とかバーってちょっとやったら、うん、あーすごいね頑張ってるねって言ってくれるんですけど、うん、中学校ぐらいから、うん、そういうのやってても全然受けたくなるんですよね。
はいはいはいはい、
やっぱそのぐらいになるとこうやるにしてもちょっと見せ方を意識した技だったりとか、うん、姿勢だったりとか、うん、トーンだったりとか、うん、なんかちょっとこうね、明るい感じを雰囲気を出すとか、はい、うん、そういうのすごい大事になってくるんで、うん、なんか1個でいいんで、うん、そういう構成持ってたら、うん、マジでも何にも怖くなくなるんで、うん、鉄板の構成1個持ってもすごいお得です。
まあそうですね、
ちょっと見せてよって言われた時に、はい、曲なしで今パッとやる時はこれをやろうっていうやり方、はい、で何かの時に曲も用意できる時は iPhone でバッと流しながらバーってやった時に受けるやつみたいな2個ぐらい持ってくと本当に便利なんで、はい、みんなせっかくなんで覚えておいた方がいいです。
そうですね、
簡単な技でいいんで、はい、マジで
そうですね、はい、マジで仕事先とかでも人に覚えられやすいし、
そうです、ね、
学校でも何なら人すぐ友達ができるツールになりかもなるしっていう。
そうです、そうです、
はい、で僕が昔っていうか3年ぐらい前に高校時代の同級生の結婚式行ったんですよ、
はいはいはい、
まあ、そこでもようやったんですけど、はい、僕正直高校であんまりそのなんか部活とかやってないし、上にも下にも他のクラスにもあの元々同じ中学だった子とかもほとんどいなかったんで、
は
い、同じクラスの子たちだけで遊んでた、他のなんか外部に全然声がなかったんですよね、
はいはいはい、
でもその子の結婚式には当時の他のクラスの子たちもいっぱいいたんですよ。
おお、なるほど。
でも当然8割僕名前知らないんですよね。
まあそうですよね。
でも周り勝手に僕知ってましたからね。
まあなるほどね。
あのヨーヨーの子みたいな
感じで。なるほどなるほど。あるあるだな。
そう。って言ってたら今当時の同級生の子が今ちょっと見に来てくれてる。
そう、最近ね、
はい、
さ見てくれてるんですよね。
そう、そうですよ。お前名字それ木村じゃなかったやろ、どうしたんや。向こうにでもしたんか。後で教えてくれ。
それだけですよ。そう、はい、そう、確かにね、
はい、
あの、あと、
はい、
こう、まあなんかこういう目立つことを意外とみんなやらないじゃないですか、
はい、
特にこう YouTube とか、
はいはい、
とか、
うん、
だからあのこの間僕も友達の結婚式に行った時に、
うん、
あのまあ、そこで僕おかちゃんって呼ばれてたんで、
はいはい、
おかちゃんさ実は僕見てんだよね YouTube って言われた時めちゃくちゃ恥ずかしい。
YouTube 見てるはまだ恥ずかしいですよね。
YouTube、 岡ちゃんの YouTube 見てる、実は何回か見てんだよ、うん、言われた時は、
うん、
まあ確かに、うん、確かに僕そこまでキャラ変わらない方だとは思うんですけど、
うん、
ただこんなヨーヨーのことをその人たちの前で話さないんで、
はい、
なあちょっとなんかやめてよって
ちょっとやめて
よちょっとやめてよってまあただやっぱそんぐらいこう、はい、なんか特別なことというか、
うん、
やっぱりこう目立つこと、もちろん悪い感情で見られてるわけではないので、
うん、
まあ、こんなすごい人が身の回りにいるんだって思ってもらえるツールにもなり
う
るみたいなところはすごいですね。
そうですね。
で、あと就職試験で僕一個だけ、
はい、
いつか誰かにやってほしいことがあるんですよ。
はい、なんでしょう。
はい、自己 PR って大体あるじゃないですか。
そうですね、はい、もう最後に何かみたいな。
そうで、自己 PR って大体なんか30秒とか、
はい、
1分でお願いしますって、はい、じゃあ用意スタートと言われるわけですよ。
そうですね。
30秒とか1分って言われたら一瞬で僕たちって音楽が流れるわけじゃないですか。
そうですね。
よろしくお願いしますからの確実に1分間っていうものがあるんですよ。
そうですね、はい、
だから1分間じゃあお願いします、どうぞって言われた瞬間もその時には携帯にも準備しといて、
うん、
お願いしますってバーってスカイウォーカー曲何でもいいです、何でもいいです、今の時みたいなドゥンドゥンみたいなやつでもいいです、バーってやってパーン、これが僕の全てです、ありがとうございましたって言うの誰かやって、これで受かってくんないかな。
受かるとこまでね。
そう、そう、でも、まあ、もちろんこれだけでは受かんないと思います、
はい、
その手前でなんか、はい、いやいや、そんなに別にこの会社入りたことわけでもないしみたいな感じの人がそこでどんだけすごかったとしても、
はい、
多分受かんないです。
そうですね、
たとえこれがスピンスターズの誰かだったとしても、はい、そのトーンだったら受かんないと思います。
はい、間違いない。
はい、なんかこれで、
うん、
そう、木戸さんに、うん、やっぱね、なんか社長面接最終面接とかで、ね、コンコンコンどうぞって言われたらバーバラバラバラどうも
バンビーナのところにね、
これからすごいことやっていきます、いきますってロングストリングビューって社長の前にフーみたいなやつをやった結果受かってほしい。もうバチクソに怒られるか、
はい、
クソほど褒められるかどっちかだと思うんだけど。
そうですね、
これで、はい、じゃあ志望動機はとかそのまんまのトーンで入られた時は、
はい、
いやもういいですごめんなさいすいませんでしたそこからスイッチ入んないでしょみたいな。
そうですね、もう敗戦だわ。
いやもうなんかでもそういうことが、
うん、
なんでできるわけじゃないですけど、
はい、
なんかそういう発想で、
はい、
はい、なんかこうちょっとエクストリームな人欲しいなっていう会社も面白いのかなと思ったり
いや、はい、それだけで通した会社大丈夫かと思いますけど、
ね、いやもちろん手前があると思うんですよね。
な
ん
か社長面接ですから、
ね、そまあね、なんかそのって社長面接逆になんかそこからすごいね、なんとかなんとかなんとかで、その時の受け答えがいや、なんかいやもうってどうもーって入ってきたのに、いや別にすみません、はい、みたいな感じだったら何よこのギャップって落とされると
逆にこっちが恥ずかしいわ。
そうそうそう。それで好印象になる会社は大体エクストリームなところだからさ意外と面白いかもしれない、はい、っていうのを、はい、就職活動悩んでるんですっていう人の、はい、80% ぐらい僕言ってるんですよ。
そうですね。
ただちなみに 100% 言ってるのは JN の予選の方が緊張するとかね、
間違い
ないの方が言ってるけど、うん、その次ぐらいになんかこうあの自己 PR で一分フリーやってくれって、
うん、
はい、
そうですね。
なんで結構こうちょっとねそういう気持ちで行って、はい、今ここで俺が一分フリーしたらめっちゃおもろいやろうなとかって気を紛らわせるのもおすすめ
確かに何かしら活用方法はあると。
そうそうそう、いきなりそれやるみたいな、うん、一回吹き切れるかもしれないね。
まあそうですね。はい、
はいはい、ということでね、
はい、
はい、
内定おめでとうございます。
内定おめでとうございます。
はい、はい、まあこういったことはしないと思いますが、
そうですはい、また練習会でって思ったら次の練習会あるかわからんっていうね。
そうですね。
はい、という感じです。はい、というわけでね、ちなみにさっきの占領の方、
はい、なんか占領の方はね続報がないんですよね。
あ、そうですか。
はい、
残念です。
はい、あ、そう、詳しく考えてなかった。シミ抜け駅の脱色とかでも違ったりするかもっていう感じらしいです。
ああ、なるほどね。
はい。すごい理系の回答ですね。
そうですね、はい、ただこれもう一個、はい、この時どうしようもないパターンがあって、うん、その2個のタイプの紐がぐしゃってなった時、
お
ぐちゃぐちゃになってる時、うん、一本一本見ていかなきゃいけないから、
なるほど、
この時は困るな。1
個ちょっと今、はい、ひらめいた、
はい、
ブラックライトって変わりません？
あー確かに
来たかも。
はい、これは確かにほぼほぼやな。
ヨーヨー切らなくていいっす
引っ張らん、ひも切らんでいいな。
そうっすね、はい、光らなかったらポリ100じゃ、いや光らなかったら、光が弱かったらまあまあさすがに目混ざってるだろうと。
そうそう、
はい、パーって光ったら明らかにポリ100だから。
あ、そうですね、うん、これ色が明るいやつは結構出るけど、暗いやつがどんぐらい出るかちょっと試したことないんで。
そうっすね、
まあ、ちょっと試してみないと分かんないですけど、
はい、
白とかなら 100% 分かるね。
白と黄色 100% 分かる。
100% 分かりますね、うん、明らかに違うんで。
そうっすね。
あ、確かにね、はい、もう一個僕ね、あ、思いついた、うわこれ言われたら嫌だなっていうのが一個だけあるんですよ。
はい、
洗濯したら分かるんですよ。
洗濯
あのポリ100は洗ってもフィーリング変わらないって一番聞いたことない。
弾力の話とかですか？
あのなんかこう弾力はなんか、まあ、使ったら変わるけど、はい、なんかこう汚れとかを落としても、
はい、
なんかこう変わらない。滑りはまた復活するみたいな。ポリ100は。でも綿はもう水を吸って吐くと硬くなるから違うみたいな。だから洗濯しても使える方がポリ100だ。よし洗濯してみよう。全部50-50だった。50-50使えなくなるんで。
あ、なるほどね、はい、
でもあるかもしれないですね。
昔僕もその綿のやつ、綿のハイパーストリングとかは洗って使いました時あります。
ああそうなんだ。
あのその時あの弾力がフルパワーで戻るんですよね。
ふわふわなんだ。
もうふわふわのポインポインになります。
あ、そうか、火で日光で
火日光なんかで水吸った影響なんかなって。とにかく最終的にはなんか太くなってポワンポワンになるんですよね。もちろん伸ばせばその弾力が取れるんですけど、
はいはいはい、
多分あの弾力は明らかに綿が入ってないとならないと思うので。
布団と同じだね。
そうですね、 そうっすね
このストリングお日様の匂いがする
そうっすね。だからあの確かに洗えば正解が出るっていうのはそうだと思います。
ああ、なるほどね。でもハイパーストリングさ、綿100、はい、なのに洗うほど持ったの？
いや当時小2でしたからね、まだまだ力弱かった。
あ、それ切れないんだ。今の時はやめた方がいいですよ。綿100洗ってでも使い込むと多分速攻切れるんで。
そうですね、洗わなくても切れますから、ね、
洗うところまでいかない汚れる前に切れるから。
行くぞパーンですからね。
スローで切れるからね。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、本日は以上ですね。
はい、
それでは告知させていただきます、
はい、
リニューアル記念セールただいま開催中です、
はい、
こちらの方が15日まで、全品 10% オフ、そして、2万円以上購入でさらに 10% オフの方は22日までやっています。ぜひ今の機会に新しいリバインドを楽しんでいってください。よろしくお願いします、
はい、
そして11月3日北海道札幌でエゾンが開催されます、はい、そして11月1から4大道芸ワールドカップ in 静岡のオン部門にスピンスター、はい、セガチャンピオン3人によるユニットが 出場しますので、ぜひ皆さんご覧になっててください。そして、はい、渋谷店の方が、
はい、はい、こちらですね、10月14日月曜日祝日、はい、こちら月曜日定期日なんですが、祝日なんで振り替え営業となります。
はい、
はい、渋谷ヨーヨークラブヨーヨースクール、そしてスナックテリーを開催いたします。渋谷ヨークラブ第88回の開催、そしてなんとこの日はテリー店長の誕生日、
はい、
ということで、ぜひ、18時閉店になりました。そこから以降はスナックテリー開催となりますので、ぜひその時にテリー店長の誕生日祝ってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして渋谷店に新しい仲間伊藤豊が加わりました。
はい、ぜひですね、はい、あったらあなたは伊藤さんって言ってください。
そうですね、はい、ちょっと今写真が、ね、今出ないんですけど、
そうですね、
リワインドインフォベースのね、はい、うちのブログを見てくれたらね、
そうですね、
はい、ご挨拶のブログ載せさせてもらってますんで、
でもあれ顔3分の1は隠れてるからね。
そうです、ここないですからね。
ここないからね。はい、という感じなんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、
そして、ただいまミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100が4分の1ほどアップされております。
はい、
はい、まだまだこれからもいろんなトリックとかいろんな企画アップしていくので、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そうですね、今月、はい、月末までに最低50、そして年末までに300、はい、300人の方が見ていただけると嬉しいなとなっていますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、次回が、
2週間後になりますので10月23日予定となります
ね。はい、では23日また皆さん同じ時間にお会いしましょう。
はい、
それではまた、さよなら、
さよなら。